本日の CS メッセージの聖書箇所をお読みいたします。ルカの福音書2章1節から7節まで。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。続きまして、 CS メッセージ、救い主の誕生と題して、ガキヤ豊新学生よりメッセージを取り継いでいただきます。
はい、教会学校の皆さん、また大人の皆さん、そしてオンラインで参加してくださっている皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日はクリスマス礼拝です。クリスマスっていうのは何の日かご存知でしょうか。まあ、サンタさんの誕生日ではないですよね。何かこう欲しいものを買ってもらえるという日でもないですね。クリスマスっていうのは、まあ、英語でクライスマス、まあ、その2つがつながっていると思うんですけど、まあ、キリストのミサ、つまりイエス・キリストの誕生をお祝いする礼拝、まあ、集まり、まあ、そのような意味なんですね。だから、まあ、イエス様の誕生日というのでも、まあ、正解なんですけれども、まあ、本来はそれをお祝いする、まあ、集まり、まあ、礼拝という意味がありますね。ですから今日はみんなでこうクリスマスをしているわけです。そしてその今日のクリスマスに向けて、11月の29日から3週間にわたってイエス様がどのようにして地上にお生まれになってなったのかということをお話を聞いてきました。でまず最初にマリアが御使いのガブリエルを通して神様からのお告げを聞きました。まあ、最初は何のことかこう戸惑っているマリアでしたけれども、まあ、神様がそのマリアを選んだということをマリアが受け取ることができて、そしてマリアはあなたのお言葉通り好みになりますようにということができました。次に神様は、まあ、マリアの結婚予定だった、まあ、言い名付けですよね、ヨセフにも夢の中で語りました。そして生まれてくる子供に、まあ、イエスと名付けなさいというふうに言われました。そしてヨセフもそのマリアとお腹にいるイエス様を受け入れることができましたということを、まあ、この2週間ですかね、にわたってお話を聞いてきています。今日はそんなイエス様の誕生される場面のお話です。ヨセフとマリアはイスラエルのガリラヤ地方というところ、ナザレという町に住んでいました。その当時のイスラエルという国は、こう大きなローマ帝国という国によって支配されていたんですね。で、まあ、最初に読みましたけれども、ここの全世界の人たちっていうのは、まあ、地球上のすべての人たちという意味ではなくて、ローマ帝国に住んでいるすべての人たちは住民登録をしなさいよ。まあ、そういう命令だったんですね。で、そのローマ帝国の皇帝、アウグストゥス、まあ、王様みたいな人が、私の国には一体どれだけの人数がいるんだろうなと思って、よし、そうだ、まあ、数えてしまおう、まあ、そういう形で、ローマ帝国のすべての人に住民登録をせよという命令を出しました。それで、まあ、何人の人が、まあ、兵隊さんになれるのかなとか、何人の人がお金を、まあ、税金を払ってくれるのかなみたいなことを知りたかったんですね。で、それはイスラエルの人たちにも 命令されました。その頃は飛行機も電車も車もありませんよね。2000年前ですからね。この時代の人たちはこの旅に必要なものを、全て、馬とかロバとか、ラクダもいたと思うけど、そういう動物に荷物を乗せて自分たちの生まれ故郷に登録するために歩いて帰っていきました。このヨセフとマリア、この夫婦も例外ではありません。自分の生まれ故郷にまで行って住民登録をする必要がありました。そこでヨセフの生まれ故郷のベツレヘムという町に行くことになったんですね。それは見たらわかるけど、お腹に赤ちゃんがいるマリアにとってはとても大変な旅でした。ヨセフとマリアがいたナザレからベツレヘム、ちょっと見にくいかもしれないですけど、どれくらい離れているかっていうのを地図で見てみると、だいたい100キロぐらいなんですね。で、どれだけ遠いかがっていうのがちょっと分かりにくいかもしれないので、シンガポールをちょっと縦に並べてみたんですけど、端から端まで50キロぐらいですよね、シンガポールは。だからだいたい2つ分、シンガポール2つ分ぐらいの距離かなっていうのが分かると思います。ちょっとシンガポールそんなに大きい国じゃないから、もしかしたらあれ、そんな意外とそんなに遠くないんじゃないっていう思うかもしれないけど、ヨセフとマリアはこの距離を歩いていかないといけなかったし、マリアのお腹には赤ちゃんがいました。だからゆっくりとこう行かないといけなかったんですね。しかも、これ直線距離で、まっすぐ行けるわけじゃないんですよね。間には山とか荒野とか、砂漠みたいなところがあるから、ちょっと遠回りをして、進まないといけませんでした。マリアのお腹の中には赤ちゃんのイエス様がいましたね。だからヨセフもマリアのことを、大丈夫かいっていうふうに気遣いながらベツレヘムに向かっていきました。この二人がベツレヘムに着きました。そのベツレヘムに着いた時に、自分たちが泊まることができて、なおかつ、妊婦さんですから落ち着いて出産ができるような場所を探していたんですね。でもどこもかしこも人でいっぱい、みんな住民登録で故郷に帰ってきて、そこに泊まらないといけないから、そういう場所は人でいっぱいなんですね。でしかもマリアも少し辛そうかな、ちょっとどうかな、わからないけど、生まれるみたいな、そういう状況だったかちょっとわからないですけど、人がごちゃごちゃしているところでは出産なんてできないですよね。二人はとても困りました。実は僕が、年長さんぐらいの時、24年前ですかね、保育園のクリスマス会でヨセフの役を演じたことが ありました。その時に宿屋さんを探し回りながら歩くっていうのをやったんですけど、その時の歌をですね、今も鮮明に覚えてます。トントントン、宿屋さん、どうか一晩泊めてください、うちのお部屋はいっぱいですよ、困った困ったどうしようみたいなことをやってたんですけど、すごく鮮明に覚えてますね。そうしてヨセフとマリアは回って、空いてる場所ないか空いてる場所ないかって探し回ったわけです。結局イエス様はどこで生まれたでしょうか。無事に空いてる宿屋さんを見つけることができたかな、それとも病院みたいなところがたまたまあってそこに入っていけたかな、もしくは王様みたいな人に、王様がいるようなお城に招待されて、どうぞどうぞここで産んでくださいって言われたかな。そのどれでもなくて、やっとの思いで見つけることができたのが この家畜小屋だったんですね。この礼拝堂にもあそこにありますけど、家畜小屋のこう模型を見ていると、すごくこうあったかくて、素敵な場所のように見えるかもしれないけど、実際は夜は暗くて多分寒いし、しかも家畜がいるからこうね、汚くて臭い、そんな場所でした。イエス様のこう寝かされていた貝場桶、貝場桶って何か分かるかな、その動物の餌をあげるための入れ物だよね。だから、よく考えてほしいんだけど、動物が使ってたからこうよだれとかもべっちゃーってこうついてるような、そんな貝場桶だったかもしれないよね。普通、誰もそんなところでは生まれません。いや、生まれましたみたいな人いますか？いないよね。いないですよね。なんでイエス様は、そんな家畜小屋みたいなところで生まれたんでしょうか。なんでイエス様はこう地上に生まれるときにこう一番低いようなところまで降りてくださったんでしょうか。それは地上のどんな人でも、偉い人でも、身分の低い貧しいような人でもイエス様と出会うことができるようにするためだったんですね。この後の大人の礼拝では、松本先生が羊飼いのね、お話を、羊飼いたちのお話をしてくれます。その羊飼いたちこそ、身分のとても低い人たちでした。もしイエス様が何かこうお城のような素敵な立派なところで生まれていたら、羊飼いたちはそのイエス様に会いに行くことすらできなかったんですね。羊飼いがこう近寄っていくと、お城の門番みたいな人に、いやいや、お前みたいな羊飼いここには入れないみたいなことを言われたかも、言われたでしょうね。イエス様はそこまでして、そういう身分の低い人たちも、高い人たちも、私たち人間を罪から救うという、使命を持ってこの地上に来てくださいました。特にこのベツレヘムで生まれるということは、イエス様が生まれる前から聖書に預言として書かれていました。だからヨセフとマリアがたまたまベツレヘムに来たんじゃなくて、神様がローマのその皇帝王様を使って、ヨセフとマリアがベツレヘムに行くようにされたんですよね。このベツレヘムという町で生まれたということも、またこの家畜小屋で生まれる、このこともすべて神様のご計画の通りでした。結論に入る前に、今日の暗唱聖句を読みたいと思うんですけど、今日の暗唱聖句はこちらです。みんなで、ここではちょっとみんなで読むことができないので、僕が読みます。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。ピリピ2章6節から7節。この神の御姿、1行目のね、神の御姿っていうのは、神様、イエス様が神様ご自身であるということですね。そしてこのご自分を虚しくするというのは、イエス様は何でもできる神様なのに、全部捨てて、人間と同じところまで降りてきてくださったということです。イエス様は 100% 神様で 100% 人間ですよね。イエス様は何でもできるし、この世の中のすべてのものを作って支配しているのに、一人の人間としてこの地上に、人間のルールの中に入ってきてくださいました。僕たちにも同じような何かこう犠牲にするようなことって簡単にできますか？今こう皆さんが一番大切にしているようなものをこう思い浮かべてほしいんですけど、 これが私の宝物だ、これがないと生きていけないみたいなものありますか？ある人にとっては何か思い出深いおもちゃかもしれないし、ある人にとってはスマホとかインターネット、 Wi-Fi、そういうものかもしれません。もしそれがたった一つしかなくて、もし弟、妹、お兄ちゃん、お姉ちゃんにそれが欲しいって言われたときに喜んで渡すことってできますか？自分がそれを捨てて渡すことできますか？ちょっと難しいかもしれないですけど、イエス様はそんなものよりももっと大きいものを犠牲にして、ご自分を低くしてこの地上に来てくださいました。しかも家畜小屋です。暗くて寒くて汚い臭い、そんなところですよね。それだけどんなに貧しい人でも、どんなに偉い人でも、私たち一人一人のことを諦めたくないと思ってくださっています。本当は神様だから、神様って死ぬはずないですよね。イエス様はその神様なのに人間として来られて、私たちの罪のために十字架にかかって死なれました。そしてお墓に入れられて3日後に復活されるんですね。イエス様がこの死ぬことに勝ってくださって、そのことを信じる人が同じように死に勝ったと認めてくださいました。そして信じる一人一人が滅びることなく永遠に神様と一緒に過ごすことができるようになるために、イエス様がこの地上に来てくださったんですね。皆さんはこのことを信じていますか？信じている人はそのことを本当に感謝しましょう。信じていない人でもし信じたいと思う人は、後ほどそのようにお祈りしましょう。お祈りの前に今日の暗唱聖句を一緒に覚えたいと思います。ちょっと今日長いんですよね。大丈夫ですかね？ちょっとやってみましょう。はい、皆さんちょっと読めないと思うんで、心の中でこう暗唱してくださいね。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。ピリピ2章6節から7節。いけますか？3、はい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。ピリピ2章6節から7節。もう一章。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。ピリピ2章6節から7節。言えるかな？はい。キリストは神の御姿である方なのに、すいません。キリストは、神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。ピリピ2章6節から7節。はい。今日はクリスマス礼拝、イエス様が地上に来られてまで私たちのことを愛してくださっていることを特に覚える日ですね。そのことを感謝して一緒にお祈りをしましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、今年もこうしてコロナウイルスの中ですけれども、今日のこのクリスマス礼拝を持つことができることをありがとうございます。イエス様がご自分を捨てて私たち一人一人のために人間としてこの世に来てくださったことをありがとうございます。また誰でもあなたに出会うことができるように、人間として来られただけではなくて、この世の最も低いところまで降りてきてくださったことを感謝します。 そして、イエス様を信じる人は誰でも愛であふれるあなたと一緒に永遠に生きることができますから感謝します。今日を信じる私たちはそのことを特に感謝します。そしてまだ信じておられない方がそのことを信じることができるようにあなたが助けてください。信じたい気持ち、信じる信仰もあなたが与えてくださるものですから、私たちはその気持ちを無視することがないようにあなたからの呼びかけに応えられるようにどうぞ一人一人を強めてください。すべてのお祈りをあなたにお委ねします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ちょっと忘れてました。すいません。振り返りクイズをします。今日も3問あります。はい、1問目です。ヨセフとマリアはどの町、どこに住んでいましたか ?1 番、ベツレヘム。2番、エルサレム。3番、ナザレ。1番だと思う人。2番だと思う人。3番だと思う人。そうですね。正解は3番です。ナザレという町に住んでいて、ベツレヘムというところに行きましたね。2問目。イエス様はどこでお生まれになりましたか ?1 番、家畜小屋。2番、立派なお城。3番、宿屋。1番だと思う人。2番だと思う人。3番だと思う人。はい、そうですね。正解は1番の家畜小屋でお生まれになりました。最後の問題です。なぜイエス様はその家畜小屋で生まれたのでしょうか。1番、宿屋に場所がなかったから。2番、どんなに低い人でも、身分の低い人でも会うことができるように。3番、神様のご計画だったから。1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。はい、そうですね。正解は全部です。はい、これで振り返りクイズを終わります。